は玉ほじるシネトラジ蝶の羽ばたきの時間です。パーソナリティの二子あたるです。よろしくお願いします。今日はですね、ゲストに松村健さんを迎えております。松村健さんはですね、後でまた詳しくお聞きしますけれども、この春に認定プロセスワーカー、オレゴン州ポートランドにあるプロセスワーク研究所の方を修了されまして、認定プロセスワーカーになって、でももともと臨床心理士さんとしてですね、いろいろ活動されてて、で、さらに、クリーパルヨガのインストラクターやってたりとか、最近ではヒーラーにもなったっていう、なんかものすごい多彩な人なんですね。で、何者かって思うと思うんですけれども、まだまだ僕よりもうんと若い人で、とっても気鋭の、僕が期待している方です。じゃあ、松村健さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。
ねえ、なんか、改めてこうやって喋るのって、意外とあんまないかもしれないですけども。
そうですね。
付き合い自体は結構もう長いですもんね。
うん。
10年近くになるのか。
そうですね。多分僕がミンデルのセミナーに最初に行った時から二子さんに会ってるから、10年ぐらいになりますね。
おお。ねえ、まだ大学院生だったんですかね、あの頃。大学生？
大学生ですね。
大学生か。あ、それで関西に行くって言ってた時だ。うんうん、まだ東京にいたんだ、あの時。
そうですね。ちょうどね、その翌年に関西で大学院行ってんじゃないかな。
おー、そうですか。意外と長い歴史が。
そうですね、本当に。うん、
その間に二人とも、なんか、あの頃から見ると随分遠くに来てしまいましたけれども。
そうですね。
はい。今日いろんなお話ね、伺えたらいいなと思っております。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
早速なんですけれども。
はい。
どっから行こうかな。なんかいろいろね、聞きたいことあるんですよ。いろいろ聞きたいことあるんですけれども、
はい、
まず、ちょっと自己紹介的にですね、
はい。
ケン君、今、どんなことやってるのかって、今日のこの時点での言葉で喋ってもらっていいですかね。
はい。どんなことやってるか。
はい。
何も用意してきてないので、結構。
いいですよ。もう今、
いいでしょうかね、
今思いついた順番に。
はい、はい。ですね、まずここ、もう何年ぐらいやってるのかな、ここ3年ぐらいは、
はい、
4年ぐらいなのかな、プロスワークをちょうど4年間ディプロマプログラムっていうのかなり集中的なトレーニングですね、アメリカに通って、
はい、
終えたばっかりなので、2月に、
はい。
で、そのトレーニング中にも、臨床心理士、というか、まあ、セラピストやってたから、プロセスワークを使いながら、開業ですね、はい。
うんうん。
で、自分のオフィスを持って、細々と、開業オフィスで、プロセスワークのセッションをやったりっていうのは続けていたと。
うん、うん、うん。
で、それは今もやってます。
うん。
で、あとは、まあ、クリパルヨガっていうのの教師なんですけど、
はいはい、
ヨガを、まあ、今はね、3つぐらいのスタジオで教えていて、
おお、
はい、点々としてんですよ。でもまあ、メインはずっとね、自分のお世話になってる先生がいて、その先生のクリパルヨガの本当に、なんていうか、アフィリエイトスタジオって言って、
うん、
まあ、公認スタジオで教えてるのがメインかな。
うん、前からやられてるとこでしたね、それは。
そうですね、もうね、7年ぐらいかな。
おお。ヨガのインストラクターなんてそんなになるんだっけ、もう。
そうなんですよ。実は、なったのは10年前。で、しっかりと、まあ、プロフェッショナルに教え始めて7年ぐらいかな。
うん、おー、そうですか。すげーな。なんかどっか、アメリカかどっかで撮ったんですよね。
はい、はい。
インストラクターって。
そうです。それはね、クリパルヨガって、クリパルセンターっていう結構大きい、ホリスティックセンターみたいのが、東海岸のマサチューセッツ、州にあるんですけど、
ええ、
うん、そこまでわざわざね、学生自分に行って撮ってきました。
そうだったんだ、すげえ。クリパルヨガ、僕、ちゃんと聞いたことないような気がするんですけど、クリパルヨガってどんなものなのかっていうのと、ケン君との出会いっていうかね、それは、これだって思ったのは何だったのかってあたりって、ちょっと改めて聞いてみたくなったな。
そうだね。まずはね、まあ、学生時代はもう本当に悶々といろいろさまよってたんですけど、うん、でもなんともこうさまよいながら心身ともに不調になってきて、
うん、
でなんか必要だと思った時にヨガかなと思ったんですね。でも当時はまだヨガ教室っていうのが
今みたいにはないよね。
うん、今みたいなねヨガスタジオっていう名前はないんですよ。ヨガ 教室なんですよ。
なるほど。
行ってみると、まあちょっと年齢層も高くて、
うん、
絨毯敷きでヨガマットもないみたいな。
ああ、確かに昔のヨガってそういうイメージ。
そうそうそう、
うん、
でまあそういうとこで怪しくなさそうなとこを選んでたんですね。
うん、
でまあそこでヨガをやってみたらやっぱりすごく良くて、
うーん、
でその先生はね今すごい有名な先生なんだけど、
うん、
まあなんかやってみたらなんていうのかな、まあ心が休まるみたいなところがあって、
うん、
でこれいいなと思って続けたんですけど、
うん、
でもなんかねもう一歩足りない足りないと思っていて、ちょうどもう心理学とかにね方向変えていこうかなと思ってた時なので、
ほうほうほう、
でその時にまあもうプロセスワークも出会い始めたりしてたんですけど、
うん
うん、なんかね劇的に見つけちゃってホームページを見つけて、
ネットサーフィンしててってことですか？
そうですね。クリパルヨガでは、まあ、日本の第一人者の三浦敏郎っていう人なんですけど、敏、
うん、
さんのホームページを見つけて、なんかね、なんかやっぱりね、響いたんですね。これは違う、全然違うぞと思って、
うん、
わざわざ当時は小田原でやってたんですけど、彼、うん、で遊びに行って、う
ん、東京住んでたんだっけ、健君は。
そうですね、うん。あ、東京というかね、実家、だから川崎なんですけど。
お
うん。
小田原まで行って。
はい。でそしたら、すごくな、なんていうのかな。うん、やっぱりすごいね、劇的にヨガ感が変わって、
うん、
すごくね、心理学とかボディーワークとかに近い要素とか、うん、ワークショップスタイルで教えるとか、
うん、
まあ、すごい、当時としてはすごい進んでたよね。それでまあ、ハマりにハマって、瞑想も始めて、
うん、
でまあ、学生で時間があったのでお金はなかったんですけど、
うん
うん、もう、このままとりあえず、ティーチャートレーニングに出てしまえと、えい。
そうか。
はい。
じゃあ、その、アメリカに行ったのはいきなりティーチャートレーニングで行ったって感じだったんですか？
そうですね。
おお、そういうところの、なんていうか、確信みたいなのがやっぱ、独特だよね。
あー、なるほど。
うん。そうですか。まあ、そういう道が開けちゃうときってそんなもんなのかもしれないですけども。学生の時にそれってなかなかない、あんのかな？どうなんだろう？僕もう学生の時ダメダメだったからさ、すごいなって思う。素直に。
うん。
うん。
なんかね、そうですね。
うん。
なんだろうね。まあなんか、本当に。その頃はね、やっぱりね、そういう瞑想とかももうコアに始めたりして、いろいろそういう、なんていうのかな、なんていうんですかね、トランスフォーメーションみたいのが自分にこう、
うん、
起こり始めるっていうか、楽しい時で。
なるほどね、
うん。いろんなことがわーって起きたよ。
ヨガっていろんな種類がある中で、クリパルヨガってのはどういう層があるとか、なんかそういうのってどんななんですか？
そうですね、まあ、いろんな言い方はできるんだけど、まずすごい、もともとインドにも、その流派の元はあるぐらい、伝統的なヨガのスタイルも持っていて、
うん、
で、アメリカに輸入されてるので、
うん、
でね、まあ、当時いた、創始者の人は結構オープンな人で、
うん、
マクロビオティックのクシインスティチュートが近くにあったり、
うん、
するので、そこと交流したり、うん、あと、まあ、瞑想もやるし、他の心理学者とかね、
うん、
ラムダスみたいな人いるじゃないですか。
おうおうおう、スピリチュアルな指導者みたいな。
そうそうそう、トラパ系の人とかも、 じゃんじゃんそのセンターにこう結構注目されてて集まって交流するようなオープンさとこう東西がこう融合してる感じがありますよね。
うん、
心理学とか医学みたいなのがしっかり入っていて、
うん、
でそれが一つと、あと、うん、なのでね、すごいねこうシステマティックに系統だっていって、
なるほどね、
ステージが、ね、3つあるんですよ。
お
ステージ1、2、3ってあって、
うん、
でステージ1だとすごいこう肉体的なボディに意識を向けたり、
うん、
まあ、本当にだから解剖学的な部分で体をきっちりさせてポーズを取るとかね、
おうほうほう、
うん、をする段階で、それが体が安定して作られてきたら、今度はすごく内面に意識を向けていくっていうのをやるんですね。
うん、
で、エッジっていう言葉使うんだけど、
お
体のエッジ、ちょうどだからこうパフォーマンスが一番高まるような、今この瞬間にこう意識が高まるような部分まで体をこう開くんですね。
うんうんうん、
でそこで呼吸をして、例えばね、変な話15分とかね、保つんですよ。
え、どういう意味？
ポーズを。
ポーズを、ああ、うん。ポーズっていわゆるアサナ。
そう、アサナを。で、まあ、15分っていうのはコアなね、トレーニングとかでやるんだけど、
うん、
そうするとでも何が起こってくるかっていうと、まあ、いろんなこう、なんていうのかな、まあ、カルマのようなサンカーラのようなものに出会っていくっていうか、うん、いろんな自分の限界がわーって出てきたり、心理的なパターンがね、
うん、
わーって出てきたり、
うん、
でそこを、
うん、
さらにもう、呼吸をしながらホールドし続ける、
うん、すげえ。
これちょっとラディカルなね部分なんだけ ど、
なるほど。
でもそうするとどっかでどっかでこう手放すっていう感覚が出てくるんですよね。
うん、
で体の中のエネルギーもすごく高まるから、
うん、
まあ、普段のクラスでやるのは長くて3分ぐらいですけど、
うん、
ね、まあ安全第一なので、うん、でもそうするとまあいろんなこう内側が動いてきて、うん、いわゆる気みたいなプラーナーって言われるものが、うん、糸で動くんじゃなくて中から動いてくるっていう、
うん、
でそれに委ねていくのがステージ3になってくるんですね。
お
でステージ3は自分の内側に動いてるプラーナをこう見る段階とか、うん、手放すとか委ねるとか、
うんうん、
あと特徴はね動く瞑想って言って、
はい、
プロセスワークなんかにも近いんですけど、もう自発的に出てくる動きに、
うん、
委ねて、でも同時に目撃意識って言ってるんだけど、こう見る意識は保ちながら、体が流れるように、まあ、本当にこれはね、ヨガ慣れてる人だともう勝手にポーズをどんどんどんどんこう、心地よく取っていくみたいな。
へー。そうなんだ。
そういう、なんか意識のステージがあって、意識のヨガって言われたりもするんですけどね。
おー。面白い。
うん、そんなヨガなんです。
なるほど。いや、すげえよくわかった。よくわかったっていうか、はい、概要は、うん、だけど。う
ん、まあ、双子さんならわかるよね、きっと、うん。だからね、全然ね、こう、いわゆる他でやってるヨガとも、全然、かなりフォーカスが全然違うんですよね。見てる視点とか。
うん。なるほどね。確かに、ケン君、ヴィパッサナ瞑想もやってたよね。
ヴィパッサナ瞑想も相当やってますよ。ね
バスタナとかプロセスワークとかともやっぱすごい共通点があるというか、まあ、まさにそう、もう、それらが目指している共通の部分に、
うん、でしょ？
行ってるって感じだよね。
そうだと思うんですよ、もう、うん、そっくりっていうか、うん。
なるほど。知らなかったけど、今日初めてめちゃめちゃ興味をかき立てられちゃいました。
はい。面白いですよ。
面白そうです。
うん。
なるほどね。ありがとうございます。うん、でも、すごくわかりました。
はい。
そっかそっか。で、そんなことの教師もずっとやってると。
うん。
今、やっと自己紹介のそこまで戻るんですけれども。
はい。
うん。あとは、開業で心理学のことやって、プロセスワークとかやってて、まあ、ヨガ教師をそうやってやってて。
はい。
うん。その辺が大きな柱なんですね。まだ他にもやってる感じ。
そうですね。だから、まあ、臨床心理士の仕事みたいのも、こう、ちょくちょく、
うん、
まあ、まだやってんですけどね、うん。学校でのカウンセリングみたいなのはずっとやってるし、
ほうほうほう。
うん、でも割合が今減少してきてる時で、うん、
スクールカウンセラー中学校かなんかのスクールカウンセラー、
そうですね、スクールカウンセラーは今中学校、う
ん、なるほど、そうか、他にもやってたもんね前ね、
そうですね、大学のカウンセラーやったりね、
教育相談所だっけ、
そうそうそうそう、
うん、そうかそうか、でもまあそっちはやってるけれどもちょっと少なくなってきてる、
そうなんですよ、だからその辺がね、まさに今ちょっと僕がこう、うん、いろいろ変化の時期ですね、
そうですよね、
うん、でプロセスワーカー兼みたいな部分をもっとこれからいろんなところに、
うんうん、出していこうと、
そうそうそうそう、
おお、
そうしたいなと思ってます。
なるほど。本人的にはそこのところを今ちょっと、なんていうのかな。表に出していくというか、そこのところを固めていくっていうか。
うん、そうですね。まあでもね、いろいろやってるからいろんなところで。なんかヨガの方でお呼びがかかったり、
うん
うん、瞑想を教えてくれと言われたり。
うん
うん、あとね、二子さん言ってくれたヒーリングを最近始めた
って、ヒーリング始めたってびっくりしましたよ、
はい、
うん、
そうだったんですよ、
ヒーリングの話は今どんなことなんですか、
あ、どんなことっていうの
は、どんなことっていうのは どんなヒーリングをやられてるんですか、
あ、ヒーリングはですね、琥珀術ですね、
琥珀術ね、
はい
はい、琥珀術ヒーリング、僕よく知ってるんだけど、どんなものかちょっと教えてもらってもいいですかね。
はい。琥珀術ヒーリングはですね、まあ本当に、二子さんが話した方が、まあそうだけど。
いや、そうだろうな。
いや、僕的にはだからまあ、要はですよ、うん、僕がヒーラーとしたら、本当に短い時間なんだけど、まあそういうヒーリングのソースみたいなところにアクセスして、ヒーリングエネルギーを送るみたいな感じですよね。
うん。そのヒーリング受ける人にね。
はい。それで特に、バーストラウマっていう、
うん、
まあ誰しもね、生まれた時に、まあ誰でも、まずバーストラウマない人ほとんどいないんだろうけど、抱える深い部分ですよね。意識のすごく深層の部分のバーストラウマと、まああとは生きてくる過程でやっぱりこれもどうしても作られてしまう。子供の時のトラウマ、インナーチャイルドっていう。うん、で、まあ、これはもう本当に意識してかせずにか、ね、日々瞬間瞬間多分、
うん、
人に、今のね、パーソナリティとか、今のあり方とかに影響を与えてるとこだと思うんですけど、それを解消していくっていう、ものですね、
うんうん。なるほどね。いやー。なんでまたそれをやろうっていうことになったんですか？
はい。そうですね。これもね、だってこれは本当は二子さんのご縁で知ったんですよ。
もともとはね、多分ね。
そう、うん。うん。それで、あ、なんでやろうと思ったか？
そうそうそう、
うん。
なんでヒーラーになろうっていうふうに思ったのかっていう。
はいはい。まあそれはもうなんだろうな、流れですね。
流れなんだね。
うん。
あれもだってそれなりに、その、能力開発とかあるじゃないですか。
うんうん。
うん、
そうですね、
うん。
なんかね、ちょうどだからね、ヒーリングを受ける機会が、まあご縁のご縁のご縁みたいな感じであって、
うん、
受け始めたらやっぱり、すごくね、サポートされた感じがあったんですよね。
うん、
変化もあったし、
うん、
で、ちょうどとにかくね、プロスワークのトレーニング本当に大変で、本当大変だったんですよ。17人のね、
うん、
最初、クラスメートがいて、
うん、
で、残った人10人だし、
おー、ほとんど半分近くに減ってるわけね。
そうですね。で、10人のうちに最後ちゃんと期限内に卒業したの、僕含めて5人ですからね。
お
ー。でも、ね、これ終わんないんじゃないかみたいな、
うん、
本当に日々、すごいいろいろ、自分に向き合う大変さとか、
うん、
まあ、仕事と両立する大変さとか、
うん
うん、 すごくまあ大変なとこにいた時に助かったし、でちょうどすごくねこう共通性だったり、まあ、プロセスワークを今後自分が使っていくにあたっての、
うん、
こう背景メタスキルみたいなとこかな、
うんうん
うん、なんかね役に立つんではないかという
なるほど、
うん、感覚もあってですね、
うん
うん、まあそうだな、だからまあ矛盾しない、自分の中では矛盾しないとか、うん、いろんなものことがつながってくるところにある感じかな。
そうなんだね、
うん、
これヒーラーとしてももうちょっと活動を広げていく感じなんですかね。そうすると今、
そうですね、個人セッションはね機会があればやっていきたいですね。
うんうんうん、
うん、やりたいっていう人がいたら、
うん、
でまだ口コミでしか全然やってないんですけど
ウェブサイトとかもないんだよね、ヒーラーとしてのっていうのは。
うん、
書いてはあるんだっけ。
ほとんど書いてない。
うん、そっかそっか。
だからまあ身近で知ってる人はどんどん伝えてってるから知ってるんだけど。
なるほど、そうですか。というぐらいですかね、僕が知ってるのはそんな感じかなって思ったんだけども。
はい、
今やってることっていうことで言うとね。
ああ、今やってることね、そうですね、
うん、面白いな。さっきのヨガの話でとってもこうフォーカスが当たったなと思ったんですけども、
うん、
なんかやっぱりやろうとしてることは僕にはなんかすごくわかる感じがしてて、
うん、
あ、こういう方向のことをやってるんだなっていうのがね、今日聞いてて改めてちょっとわかってきたんですけれども、うん、なんて言ったらいいんだろうな、いかに、なんだろう、なんて言ったらいい。どうやって自覚を保ちながら自分であることをやるかみたいな、なんかそんなような。
ああ、なるほど。
風に聞こえるんだよね。
ああ、僕がやってることがですか？
そう、そのサポートっていうか。
もう一回言ってください。いかに
自覚を保ちながら、
うん、
自分であることをやるか。
いいですね。
いいですか？
はい。
さっきのヨガの3段階の話が、なかなか僕には、こう、インスパイアリングで。
うんうん。
なんか、整ったからこそ、内側の流れに、従えるようになってくるってな。
うん。
かなりあるよなっていうのを、さっきの話聞いてて改めて思ったんですよね。
うんうんうん。
うん。結構そのね、自然な流れに従うっていう言い方だったり、あるいは自分らしくいるっていう言い方だったり、いろんな言い方が世の中にはあるけども。
はい。
それってどういうことかって、まあ、ぶっちゃけよくわかんないっていうことも、
そうだね。
思うんだよね。
はい。
うん。そのあたりをこう、なんか段階を追ってというか、段階に応じてっていうか、
うん、
サポートしてるのかなって思ったんだけどさ。うん
うん、なるほどね。
うん。
そうですね。まあ一つ、一つすごく、ヨガを教えてていいとこはそこですかね。
うん。
うん。あと特に、まあ、クリパルなのかな。
うん。
うん。やっぱりまずね、体がすごいですよね。体ってね。
うん、体すごいだろうね。
うん。
うん。
やっぱその、まず自分作りみたいな、
うん、
足場としての体がはっきりしてくるだけで、
うん、
こう、ね、自分らしさの器みたいなのがより明確になってきて、
うん
うん、
余計なこと多分しなくなってくるもんね。
そうですね、
うん、
でその器の上でさらにこう内面に意識を向けていくと、
うん、
やっぱりいろんなことが自分らしさがこう触れる機会が出ますよね、すごくね。
うーん、
うん、
主体らしさが触れる。
うん、なんかまあ主体性っていうか。
なるほど。
やっぱりなんか自分ってなんだろうって外側に求めて探してるんじゃ、うん、と、まあそれですごくね、探していく、日的に探していくとか、
うん、
そういうのも大事だと思うんだけど、
うん、
まあ、僕多分自分がね、あんまりそっちも好きなんだけど、
うん、
思考よりも体みたいなところがあって、
うん
うん、そうすると体を自覚すると、ああ、なんか安定してくるっていうのもあるし、
うん、
で体の中で何が起こってんだろうっていうのにこう触れていく機会、
うん
うん、それがなんかね、ヨガしてるとたくさんあるんですよね。それが起こるっていうか、
うん
うん、
でそれが面白いんだ。
うん、それは面白いですね。うん、うん、貴重な体験だよね。
うん、うん。いやー、そうだよな。そうか、そうか。なんか、そうだな。さっきのヨガの方でね、クリパルヨガの言い方で、はい、目撃者意識って言ってましたっけね。
あ、目撃意識、うん。
目撃意識か。
はい。
その話も僕すごく面白いなって思って、
うんうんうん、
プロセスワークで、
うん、
僕が、まあ今最近どうなのかわかんないけど、
うん、
元々のプロセスワーク、僕が、ま、学んでた頃のスワークで、うん、いまいち弱い感じがしてたの、そこだったんですよね。
はいはいはい。うん、いいですね。はい、
うん。プロセスワークは、目撃した中身のことを扱うのはすごいテクノロジーがあるんだけれども、うん、目撃意識的なものを鍛えるっていうことは直接はあんまやってないような感じがして、
うん
うんうん、で、だけど、僕自身の経験としてはそこすごい重要だよなって思っててですね。
はい。
うん。その辺、ケン君は今どんな風に考えてるかなっていうのを聞いてみたくなったんですけど。
はい。今すごいね、
うん、
僕の中の反応がこう良かったですね。うん、ポジティブフィードバック
だ。ポジティブフィードバック。
もうまさしくそうなんだよね。
うん。
まあ、クリッパルヨガもね、多分こうプロスワークとかもいろいろこうツールなのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、一つのツールなんだとは思うんだけど、やっぱりこの目撃意識みたいな、
うん、
まあ、干渉者とか言ったり、まあね、うん、アウェアネスっていう言葉なのかもしれないけど、
うん、マインドフルネスでもあるわけね。
そうそうそう、マインドフルネスでよくて、
うん、
それめちゃくちゃやっぱり僕は多分もっと関心ありますね。そうね。タコさんにも聞いてみたいんだけど。それでね、
うん、
そこ、まさに同意見なんですよ。
うん、
目撃意識的な、ただ、やっぱり、なんていうのかな、ピュアアウェアネスみたいな言い方をしてたんだけど、僕は。
うんうん、
とか、マインドフルネスっていう言葉でね、
うん、
ファイナルプロジェクトは、
うん、
そこで書いたんですよ。
おお、すげえ、そうなんだ。
いや、それが一つ、
うん、画期的。
プロセスワークの、トラウマっていうことで、で身体性とマインドフルネスっていうことで書いたんですよ。
それそう、プロセスワークの卒業プロジェクトみたいなや
つ、ね。そうそうそうそう、う
ん。その論文かなんかで書いたってことですか？
論文で書いたんですよ。
うんうんうん、
で、要は、今ね、トラウマの領域ってすごい、まさにクリパルヨガだったり、ボディーワークのようなね、
うんうん、
流れがすごい入ってきてるじゃないですか。
うん、
マインドフルネスとかね。
うん、
で、プロスワークはものすごい、全然見劣りしないぐらいすごいんですけど、
うん、
でも全然ね、扱われてなくてあんまり他の方で、
うん、
で、なんかそれがこうなんでだろうなと思っていろいろ比較検討したりしたんだけど、
う
ん、で、その中でやっぱりマインドフルネスみたいな意識はね、本当にあんまり教えられてなくて、
うん、
で、それがまあトラウマ領域でもすごく注目されてるんですよっていうことと、
うんうんうん、
それはプロセスワークにもともとあるものじゃないかっ ていうので、
うん、
まあ、兄の、ね、言ってる本の内容とかも引用しながら紹介して、
お
ー、そしたら結構ね、向こうの教授陣たちがね、
うん、
あの興奮してましたよ。
反応良かった、
うんうん、
あ、それは良かったね。
それで、
うん、
でも、まあ、スティーブンっていうね、ふたこさんも知ってる僕のアドバイザーしてた先生なんかは、最近その辺、トレーニングで使ったりもしてて。
あ、そうなんだ。
うん。でも、要は、ヴィパッサナー瞑想してたり、
うん、
ヨガをしてたりね、マインドフルネスみたいなことやってる人には、こう、馴染み深いところでもあって、
うん、
やっぱりそのトレーニングすごい大事ですよね。
うん。そうなんだよね、うん。
じゃないと、そこってこう、判断のない意識なので、ね、いい悪いの判断じゃないし、
うん、
うんと、そう、ストラクチャーっていう、まあ、プロセスワークの理論を、プロセスを見立てたりしてるときに、
うん、
もうね、すごいプロセスワークを学ぶ疑問はですね、
うん、
インナークリティックだと思うんですね。
うん、
批判者
の、うちなる批判者ってことね。
そうそうそう。うん。それがすごい出てきて、やっぱりそこでね、突っかかりすぎてる人が多くて、僕もすごい突っかかる、もちろんそうなんだけど、
なんか。突っかかるというのはそこで進めなくなっちゃうっていうような。
そうそうそうそう。
うちなる批判者が出てきて、
そうですね。
それ以上進めなくなっちゃうとかっていうことが、よくあると、
うん。その時にね、マインドフルネスみたいのもっと、
うん、
持ち出した方がいいなと思うんですよね。
いやー、そうでしょ？そう思うんだよね、本当に。
じゃないと、クリティックにとらわれてると、批判者が自覚し始めるから、
うん。うん。批判者が自覚し始める。え、どういうことですか？
自分が批判者に巻き込まれて、気づきを保ってると、
うん、
多分批判的な意識になっちゃう。うんっていうか。
そっちに同一化してしまう。
そうそうそうそう、同一化ってことですね。
それ、そう、本当にそう。よくね、自分を客観視するっていうのを、自分を客観的に評価するっていうふ
う
に捉えてる人っているじゃないですか、
うんうんうん。はい。
その罠にはまってしまうというか。
そうそう、はまりがちなんだよね。
うん。だから自分のダメなところを自分でちゃんとわかることが客観視だと思っちゃったりっていう、なんかそういう罠ってあって。
うん。
そう、ここが発動したわけですよね。
そうですね。
うん、
あと、そうだね。まあ、あと、ミンデルの言ってるアウェアネスとか自覚ってものすごく実はこう多層性があって、
うん、
気づきが大事だとか自覚だって言うんだけど、
うん、
まあ、本当にちょっといろんなレベルって言ってるので。
ああ、そうなんだよ、そうなんだよ、そうなんだよ。ああ、いいね。
目撃意識っていうのが、
うん、
やっぱりもっとね、こう分化できると思うのね。
うん、
で、こう、その目撃意識ものすごくあるんだけど、
うん、
ミンデルなんかものすごくもうありすぎるぐらいあるんだけど、
うん、
いろんなものとやっぱりこう、なんか芋づる式じゃないけど、なんかくっついちゃって伝わることが多いのかな。
確かに。
うん。どうなんだろう。うん、でもね、そう。その辺ちょっと違いがあるんですね。
違いがある。
うん。マインドフルネスっていう言葉は、実はすごく見ていくと、多分1980年ぐらいに兄が書いたと思うんですけど、
うん、
一人で始めるプロセス瞑想とか、自分探しの瞑想かな。
ははは、自分探しの瞑想っていう本がありますね。
うん。Working on Yourself Alone っていう本なんですけどね、
うん。
そこではね、すごい書いてんですよね、マインドフルネスみたいな。
あ、そうなの？
うん、言葉も使ってる。
全然忘れてたけど。
うん。なんだけど、やっぱり、なんていうのかな、うん、ごっちゃっていう感じかな。でもそのごっちゃは、プロセスワークの良さも含まれてるからごっちゃになっちゃう。かな。
なるほど、
うん。
その辺ちょっと詳しく聞きたいな。
ね、どんな風に返したかな。
マインドフルネスっていう風に一般的にね、そのマインドフルネスのこといっぱい言ってる文化、例えばヴィパッサナー瞑想だったりとか、マインドフルネスのストレスだったりとか、 第3世代の行動療法とかっていう領域で言うと、もう多分クリパルヨガもそうなんだと思うんだけども、まさに目撃者ですよね。単に、ニュートラルにそれを観察しているっていうことじゃないですか。で、プロセスワークの場合は、まあそういう要素もあるし、他にもあるってわけですね。
そうですね。なんだろう。そうだね。だから多分きっとこう特徴としては、ね、シャーマンズボディって本あるじゃないですか。
はい。ミンデルのシャーマンズボディ。
はい。で、それの中だと、まあ、ミンデルがシャーマンのことをこういろいろ書いていて、カリウドっていう言い方をしてるよね、あれってもしかしたら結構こうただ客観的にこう見る視点に近いのかもしれなくて、
なるほど、
これはでも難しいな、言葉にするのは難しいですね
これ、あのね、マインドフルネスとアウェアネスの違いっていう言い方もできるのかな。
あ、それどう違うんですか？
あの、アウェアネスって言ってたときに、僕ももともとは、その辺をごっちゃなままアウェアネスって捉えてて、まあまあ、ごっちゃなのかもしれないんだけれども、でも、ごっちゃになってるなりに、なんとなく僕はマインドフルネス的なものだと思っちゃってたんだけれども、ただ、ずっとやってきて、改めて眺めてみると、アウェアネスって言ったときに、マインドフルネスの要素もあるんだけれども、結構洞察っていう要素はかなり入ってる気がするんですよね。
はい。
そのストラクチャーを見抜くっていうことだったりとか。
ああ、そう、
ね。それはニュートラルな観察じゃなくて、すごい解釈。
そうですね。
そうなんですか。
そこが違う、それは。
なんかその、解釈まで含めれたところで気づきって言っちゃってるのが。
そう。
わかりにくくなって
る
というか、そういうことでいいのかな。
その通りだと思いますね。
と
か、例えばね、こう関係性のワークとかだと、まあいろいろ気づきのポイントがあって、あれもちょっと解釈的なね。だから本当にマインドフルネスみたいな照らし出すような、ただある意識っていうのがあればあるほど見えるんだろうけど、今ロールがこの瞬間に変わりましたとかっていうのはやっぱり、
そうだよね。
洞察
だよね。それだとすごいよくわかる。
あとは、さっきの続きだと、その、すごくプロセスワークっぽいのは多分、戦士のプロセスみたいなとこで、その、シャーマニズムの話とつなげるとね。起きてることをただ洞察して気づいてますっていうのは、まあ、瞑想でするわけですよ、マインドフルネスとかね。こう、ただ、いる、あるある。こういうことが起こってる。っていうところにただ、まあ、いるわけですよね、気づいて。で、プロセスワークは、こういうことが起こってきた。起こってきた。で、また、また繰り返し起こってきた。とかね。で、まあ、洞察も含めて、それを、例えば、必要な今起ころうとしてるプロセスって捉えると、そこにもう、ドーンと入っていっちゃうわけですよ、
ね。なるほど。それを捨ておかずにアクションを取ると。
そう。だから、なんていうのかな。すごく、まあ、ある意味、上級編なのかもしれないけど、入っていっちゃうんだよね。入っていっちゃって目覚める。
あるよね、
うん。
なるほどね。面白い。
とか、それってどうなんですかね。それ両方、多分違いは究極的にはあんまないのかもしれない。
究極的には、いや、どうなんだろうね。やっぱ違うんじゃないかな。
違うのかな。
なんか、その、洞察部分を 省いた場合に何が残るかっていうと、基本的には知覚できる情報だけが残る感じがするんだよね。
はい。
身体感覚かもしれないし、目で見たことかもしれないし、音で聞いたことかもしれないけども、そういう五感、知覚でキャッチできる情報だけが残って、
はい。
で、そこに対する気づきっていうのが、そのマインドフルネスっていうか、まあ、そういうもの。で、多分、まあ、特にさっきのね、トレーニングっていう文脈で考えると、それをただ単にひたすらちゃんと気づけるようになっていく。瞬間瞬間気づけるようになっていく。っていうことっていうのは、結構やっぱ一個で独立した要素っていうか、なんかそんな人がしてるんですよね。
それもっとやった方がいいと思うね。プロセスワークのトレーニングでね。
プロセスワーク、そのセンサリーグラウンディングインフォメーションって言って、その知覚に基づく情報っていう、見たまんまのことをちゃんと大事にしましょうって文化はあるんだけれども、
はい、
そこをその意識の今言ってたようなこととの関連では、そんなには喋んないじゃないですか。
そうですね。
うん。もうそれあると絶対いいよね。
うん。そう。もう少し、本当に。それはそれで独立してトレーニングできるし、
うん、
そうすることで見え、よりよく見えてくるものもたくさんある気がしますよね。
うん。うん、なんかすげえ満足。そうだよなって改めて今思ってます。
はい。
うん。
うん、めちゃマニアックな話かもしれないけど。
結構ね、このリスナーさんたち、マニアックな話大丈夫だということが最近分かってきまして。
あ、そうなんです。
もう僕、自分の興味の多くままにマニアックなとこも行くようにしてるんですけれども。
はい。
うん、
いや、でも嬉しいですね。うん。
ここ面白いよね。
面白いですよね。
そこがね、その反対、その今言ってた、そういうことをやってたらいいですよという話とは、逆にやっていかなかった時に何が起こるかって話をすると、
うん、
なんていうのかな。僕ら、そのプロセスワークの用語で1次プロセス、2次プロセスって言っていて、2次プロセスっていうのが自分に統合されてない部分なわけですよね。
うん、
で、こういうものってのはもう無限に出てくるので、
うんうん、
ずーっとやっていくしかないわけですよ。ちょっとずつ自分にとって統合されていってる範囲を広げていくっていうのをね。で、なんかそれをずーっとやっていくっていうのは果てしのない作業で、
うん、
で、まあそれで同一化できてる部分が広がっていけば広がっていくほど、その人の持ってる厚みとか豊かさってもちろん大きくなっていくんだけれども、うんうん、それをある意味、まあ、例えば水平方向に広がってってる広がりだっていうふうに捉えるとすると、
うん、
さっき言ってた、それ全体にバシッとただ事実レベルで気づいてるっていう意識ってもうちょっとそれとは軸が違うというかですね。
うん。
うん。そんな感じがしててですね。
うん。
そうすると、そういう別の軸の底のところが、こう、成熟して、で、来ない限りは、なんか、ずっと同じしんどさなまま、
そうだね。
っていう感じが僕はしちゃっててですね。
はい、はい、
うん。次から次へとしんどいものが、浮上してきて、それを統合することに取り組むみたいな。
うん、
なんかそんなことになっていくような感じがしてるんだけど、うん、どうなんだろう、実際のところ違うのかな、わかんない。なんかそんなこと今思ってたんですけど、どうですか？
うん、僕もまさしくそのように思った時がすごくありますね。
うん。
うん。まあ同時にね、なんだろうな。そこはあれですよね。無理してしんどいことしないでいいと思うんですね。
うん。
うん。でも多分、こう二次プロセスで、
うん、
ある程度統合すべきものっていうのは、例えば夜見る夢でうなされるとか、で、同じような形で人間関係にこう、
うん、
トラブルが生じてくるとか、
うん、
なんかやっぱり起きてくると思うんですよね。
うん、
その範囲ではやっていく方がいいんだろうし、
うんうん
うん、なんか生き方、楽しみ方なのかなと思いますね。でも、だから、まあ、百戦錬磨の先生陣をちょっとこう、いろいろ観察していくと、うん。なんだろうな。うん。時々その、二次プロセスに真剣に向き合う姿が、
うん。
にこう、心打たれることありますよね。
うん。確かにね、それはある
よな。うん。うん。とか、あとはもう結構もう本当に、なんていうのかな。そこにある、こう、喜びを信じてとか、
うん。
うん。そこにある、まあ、まあ、喜びっていうより恍惚って感じなんだろうけど、
うん。
うん、そういうものをこう借りに行くっていうか、
ほうほうほうほう。
うん。すごいなぁと思います、ね。でも、あれは相当、こう多分、相当磨かれないと、
うん、
うん、まあ修行の賜物なんでしょうね。
確かにね。うんうん、
まあ、その辺はすごく考えたかな。
そうね。
うん、まあ、しんどいだけって思うのは嫌ですよね。
ね、なんかね。
うん、
そうなのよ。やっぱその。垂直方向のっていうか、さっき言ったマインドフルなところが育ってくると、それだけでやっぱ相当楽になるっていうか、
うんうん、
ね、巻き込まれなくなるっていうかね、
うん、あ、そうですね、
うん、
そういう意味ではプロセスマインドとかも、う
ん、あ、その話聞きたい、うん、
ね、ちょっと近いんじゃないですか。
おー、うん、というと、
そうだな
ぁ。ちなみにですね、リスナーの皆さんに言っとくとですね、はい、アーノルド・ミンデルのプロセスマインドっていう本があって、で、その翻訳をケン君がやられてるんですよ。という前提で、プロセスマインドの話いきます。はい。すいません。
はい。ありがとうございます。宣伝しなきゃと今、言いながら思ってた。そうだなぁ。うん、まあね、多分、プロセスマインドっていう次元がより明確に入ってきて、うん、これもまた、単なるマインドフルネスって言ってるものとちょっと違うとは思うんですけど、うん、かなりや
プロセスマインドとマインドフルネスって結構近いものっていうふうに捉えてるってこと？
いや、ね、違うんじゃないですか。
僕の中ではだいぶ違う。
うんうんうん。
ごめんごめん、話を越しおったかもしれない。
はい。
すいません。
はい。あ、でも言いたかったのは、要は、ちょっと意識のそういう深い次元に、こう、ワークの中で何度も立ち返るっていうことを、すごくするようになってるんですよね、プロセスワークが。で、ミンデルがもう、ね、そういうのが今大好きで、なんていうのかな。だからその、ある意味、こういろんなこう限界を持って、ね、ワークしててもいろんなものに引っかかってしまう自分自身からより距離を取る。
うん。
うん、距離を取って、そこからワークを見直してっていう、むしろそのプロセスマインドからワークをしちゃうみたいなことをどんどんやろうとしてるから、うんうん、プロセスワーク全体の見え方も相当変わってきてるんだと思いますね。なるほど、なる
ほど。確かに、うん。プロセスマインドっていうのをちょっとリスナーさんのためにちょっと説明できますかね。だいぶ説明しにくい概念だと思うんですけど。
そうですね。まあ、難しいんですけど、神の心っていう言い方をしたりしてますよね。
うん。
うん。要は、ミンデルっていう人は、量子物理学者だったので、すごく、こう、量子物理学者、まあ物理学者だったので、すごくこう、世界の成り立ちとかに興味があって、
うん、
まあ、アインシュタインとかもすごくね、そういうところに関心があったらしくて、神の心って言ってるんですよね。
うん。
で、私が知りたいのは神の心だと。
ほうほうほうほうほう。
要は、この世界がどんな風に成り立ってるのかとか、
うん、
ミンデルさんはこう、いろんな、もうね、あらゆるセラピーを、
うん、
本当にすごいセラピストですからね、
うん、
ファシリテーターで。セラピー、ファシリテーションを受け、いろんな、まあ、ところをこうくぐり抜けてきて、でもその期間で全部こう、やっぱりなんか自分がワークはするし仕事はするんだけど、
うん、
なんだか自分のこう及ばない何か力の働きを感じずにはいられないと、
うんうんうん、
でそのこう自分の内面であったりその人と自分の関係だったり、まあ、ある組織とかね、うん、グループとか会社でもいいと思うんですけど、
うん、
それをこう組織気づけているこう大元の源は何ぞやみたいな。
うーん、
どうでしょうこの説明。
なるほどね、そうですね。
そこがプロセスマインド。
そう、これですごいのはプロセスワークの場合、そこに同一化してみるっていうことを最近すごいやるわけですよね。
そうですね、
うんうん、ねすごいことやってますけど、うん、そうなんだよね。プロセスマインドっていうのと、さっきの話で言うと、そう、だからプロセスマインドのところに同一化するっていうことをしていくと、まあそれはね、僕らの限界ある人間側からの想像ではあるんだけれども、それでも非常に、なんていうのか、冷静で洞察に富んだ何かになるんだよね。
そうですね。
うん。そういうとこからワークを常に見直していくっていうようなことを最近の流れとして、
うん、
プロセスワークがだいぶ取り入れてると、
うん。
確かにそれは機能としては、さっき言ったマインドフルネスをうんと取り入れていくっていうことと、多分近いんだと思うんですよね。
はい。
うん。そういうことですよね。
うん。
でもやっぱり、マインドフルネス単体にはいかないんだよね。
いかないですね。
そこはプロセスワークの特徴だよな。
うん、
なんか改めていろいろ見えてきて面白いな。
うん、特徴ですね、
うん、
なんでだろうね。
なんでだろうね。
なんかもっと、うん、なんでだろうな、それを言って育ってきてないから。
うん、そうか、
理論自体が、
うん、そうかもな。ちょっといろいろ面白いんですけども、一個ご質問をいただいているので、ご紹介しようかなと思うんですけれども、
はい。
北海道のムーちゃんさんからです。この時期になるとアレルギー性鼻炎の方が増えてくる時期になってきますが、アレルギー反応とは身体がどのような訴えをすることを意味するんでしょうか。また、通年でアレルギー性鼻炎というものも最近増えてきていますが、こちらの方もいかがでしょうか。医学的には体の抗体反応が過剰に起こるということと言われていますが、心理面、ヨガ、プロセスワークなどの視点から見ていくと、それ以外に今のそのアレルギー反応ってどんな訴えなのかということと、アレルギー性鼻炎が通年という場合にはそれはどういうことなのかみたいなのをですね、いかがでしょうかという、そういうご質問です。
うん、
なかなか高度だな。
すごいですね。
うん。どうですかね。
はい。どうなんですかね。まあ、いろんな、ね、どのような訴えをすることを意味するでしょう。ああ。どうなんですかね、これは。
どうなんですかね。結構これね、アレルギー性鼻炎とかでプロセスワーク受けに来られる方っていますよね。
あ、そうなんですか？
あ、いないですか？なんかね、僕の師匠の藤見さんのとこでは結構来てるって話を聞いた。
本当。ええー。
僕も持ってったことあるし。
はい。
うん。
うん、まあこういうのやったことは僕もあって、
うん、
やっぱり一つは、 まあ、アレルギー性鼻炎が治る治んないっていう話じゃなくて、まあ、そこから洞察を得るためのこう、うん、一つの手段にはなりますよね、うんうん、プロセスワークだと自分の身体症状にこうより意識を向けていって、
うん、
まあ、まさに身体症状だからね、あの症状は必要があって生じてきてるだろうから、うん、じゃあその意味とは何ぞやってとこまで、まあ、意識のフォーカスをぐーっと、
はい、
持っていくことで、まあ、洞察を得る、
うん、
で、まあ、鼻の通りが良くなりましたとかいう人もいるよね、だから、
うん、実際に中にはいる、
はい、うん、
これ例えば僕がアレルギー性鼻炎なんですけれども、どうしたもんでしょうってケン君のところに相談行くじゃないですか、
はい、
どんなことが展開するんですかね。
はい、あの、そうですね、どんなことが展開する、ま、そうだから、まず本当にどんな症状なんですかって聞きますよね。
例えばそれでアレルギー性鼻炎って言ってもいろんな症状があるわけですよね。
そうですね、まあこれセンサーは別ですね、まず、う
ん、例えば僕がその場合、何でもいいですけど、いや、アレルギー性鼻炎とか言っときながら、まあ、鼻炎なんだけれども、意識がぼーっとしちゃうんです、みたいなことが、例えば、僕にとっての問題だって話がここで、例えば出てくる。
うんうんうん、
そういうようなことを聞くわけですね。
うんうん
うん、
そうですね。あるいはもう本当に、その、意識がぼーっとするっていうのがアレルギー性鼻炎の大元の症状だとするとってことですか？
うん、あるいは僕にとって一番問題になってる症状。
ははは。
うん。
そうですね。
もうアレルギー性鼻炎の時期になると意識がぼーっとしちゃって、もうこれが嫌なんですよ、どうしたらいいんでしょうみたいな、例えばそんなことになってくる。
はい、
うん、
はい、
うん、
あ、それでどうするかって
話、そうするとどうするんでしょうみたいな話が聞けると、プロセスワークのイメージをちょっと持ってもらえるかなって思ったんだけど。
そうですね、
うん、
そうするとやっぱりその意識がぼーっとなっているっていう状態っていうのは、もう少しあの教えてもらえますかってどんどん聞いていく。もう僕もその二子さんが今感じてる意識がぼーっとっていうのをまさしく、
うん、
あの僕が感じられるように教え
ても
ら
えますか。自分ごととして分かるように、
うん
うん、なんかこう、そうかそうか、そうやって聞いていくわけだよね、
うん、
で聞いてって、症状の正体っていうか症状の現象をじゃあまず明らかにしていくってことですかね。
そうですね。症状が、まあ、今、まさに今、ここで起きている、
うん、
うん、体験ですよね。
うん。
うん。
そして、ちゃんと、なんというか、再現されるとこまで聞いていって。
そうですね。
うん。で、その後、どんなことを考えていく感じになるんですかね。その、どのような訴えを意味するんでしょうっていうところにたどり着くにはっていうか。
どのような、
このアレルギー反応が、
はい、
とは身体がどのような訴えすることを意味するのでしょうか。
ああ、
うん、
うん、そうですね。結びつけるとすると、まあ本当にその都度その都度開いてってみないと分かんないと思うんですけど、
う
ん、例えば、まあぼーっとする、
うん、
だとね、まあ意識状態かもしれないですよね、一つはね。
うんうん、
で、そのぼーっとする意識に、
うん、
もうちょっと症状の意味をこう仮定しているので、
うん、
多分もうこういうシンプルなあの身体症状だったら、
うん、
もうガツッと症状を掴んでしまったら、
うん、
まあそこを離さず、まあ深めていくっていうような言い方かな。
ほうほう、例えばぼーっとしてもらうとかってことですか。
そうですね。よりぼーっとしてもらって、
うん、
まあそこに意識がないわけだから、
うん
うん、そこにもっと意識を持つ。
うん、
意味を持つとか、
うん
うん、でしたらもしかしたらね、ぼやーんぼーっていう意識、
うん、
ね、緊張しすぎてる、まあ、あり方にもう少し緩めるような意識が必要なのかもしれなくて、でそのそこをこう探求すると、
うん、
そうするとまあ普段はね押し合ってるものなので、
うん、
あの本当に焦点付けていくと、
うん、
そこにある意味深さみたいなのに気づくかもしれないし、
うん、
まあ要はあとそれが その意識状態ですよね。
うん。
それが普段のその人のあり方とちょっと違うかもしれないんだけど、よりインテグレーションというか統合していくには、
うん、
うん、何が必要ですかっていう形でこう戻っていくみたいな。もしかするとアレルギー性鼻炎が良くなるかもしれない。
確かに。そうすると、やっぱその、まあ、なかなかアレルギー性鼻炎と一口に言っても、その意味するところは人によって違うっていう前提がまずすごい重要なわけですね。
そうですね。うん、
で、その人の持ってる症状をしっかりこう、キャッチしていって、それをもっと意識的に体験してもらう中で意味を見つけていくっていう。
うん。
うん。
うん、そうですね。
そうですよね。
うん。うん。まあ、これは、あれですよね。アレルギー性鼻炎とかアレルギーとかって、
うん、
でもまあ、個人的な現象だけじゃなくて、なんか、ね、
社会的な、集合的な、そうね。
集合的な現象な気しますよね。
いやー、そうなんだよね。
うん、なんか僕、アレルギー性鼻炎が治ってんですよね。
お僕もなんですよ。
あ、本当ですか。今年はね、花粉症ほとんど出てないんですよ。
あ、本当？え、今年みたいな激烈な年に 出てない？元々のに、
はい。これは奇跡的ですね。
すごいね。
うん。
西洋医学は今年は特に使ってなくて。
あ、
まあ、西洋医学を。
何回か瞬間的に
瞬間的にぐらい。
うん。
おー。すごいな。
うん。
なんだと思う、今に使ってた。
あのね、一つはなんか僕の体が変わってきちゃっていて、なんか以前は、あの、睡眠をすごく短くてよかったんですけど、で、いろいろこう、やってたのが、
うんうん、
体と精神のこう、いろいろ一致具合なのか不一致なのかわかんないけど、
うん、
なんか睡眠がね、やっぱりすごくしっかりとんなきゃいけない人になってきちゃって、
お
それが免疫力みたいなところと関係してるのかなっていうのが一つですね。
うん
うんうん、あとはなんか、なんかね、やっぱりこれはヒーリングみたいなところだと、
うん、
やっぱり深い、こう、ね、
うん、
層からのこう変化って、
うん、
まあ、現象レベルにも現れるのかな、みたいな。のを感じるかな。かもしれない。
ね、うん。もちろんね、この辺仮説としか言いようがないと。
そうですね。僕、甲状腺の病気があったんですけど、
へー、
まあそれ、まあ本当、まあ全然今は大したことないんだけど、まあ時々検査に行ったりするんですね。
うん。
で、ヒーリングを受けて調子が良くなってきたなっていう時に受けに行った時に、まあ、ある甲状腺ホルモンの数値みたいのが、長年ね、すごく高く出てて、まあ、これ何なんですかって聞いてたんですけど、
うん、
ベル先生曰く、まあ、これは、高い人と高くない人がいて、まあ、高くてもまあ、気にすることないですから、
うん、
大丈夫ですよ、みたいな話だったんですね。
で
も、ちょっと嫌だったのね。それが、やっぱりあんまり上がりすぎると実際に物理的にも良くないっていう、
ほうほう、
まあ、ホルモンの影響のある視床下部っていうところに影響があるみたい で、
うん、
で、それがね、なんかちょっとどういう範疇のあれかわかんないんだけど、例えば、98ポイントみたいのがついてたところが、
うん、
ゼロになっちゃったんですよ。
お
う。それで、おいおいおいと思って、
うん、
先生、これはどういうことですかって言ったら、わかりませんね。時々こういう人がいるんだけどって、
ね。
甲状腺の、病気のね、甲状腺を刺激するっていうホルモンを、
うん、
出す数値だったかな、なんかそのとこなんですけどね。
うん、面白いね。
うん、ああ、これ、はい。
ん？
あ、今、ちょっと、リスナーさんからの声ですか？
うん。
うん。こ これそうだよねって思って
一つもう一個の方じゃあちょっと読みましょうか。
はい、
まあこれ僕のフェイスブックの方に書き込んでくださった方のが
目
についたので、これをあの読ませていただくと、村松さと子さんからです。今視聴していますがめちゃくちゃ面白い。ここずっとアウェアネスとマインドフルネスの違いについて考えていたので、二人の対談は聞き応えあります。マインドフルネスの機能自体が私にはプロセスワークの器になるのではと思ったりもします。そしてマインドフルネスって鑑賞者でもあるのだけれど、同時に何か慈悲のような眼差しと通じる感覚もあったり、ワクワクして思わず書き込んじゃいましたっていうことです。ありがとうございます。
はい、
うん、どうですか。
いや本当にその通りですよね。
いや僕もそう思う、
うん、もうそのマインドフルネスとか本当にクリパルだったら本当に目撃意識って言ってるの全く同じなんだと思うんだけど、
うん、
ものすごい器ですよね、
うん、
ものすごい器で、あとこの後のがすごく良くて、
うん、
やっぱりこの器にフォーカスしてると、
うん、
僕よく瞑想を教えたりもするから、
うん、
マインドフルネスって鏡みたいな意識ですって言うんですね、
うん
うん、だからまあね、僕の小さい心だといい悪い好き嫌いってしょっちゅう判断してるんだけど、
うん、
鏡はね、
うん、
よく見える悪く見えるっていうの平等に照らしますよね、
うんうんうん、
でただ鏡だからもう本当に感情がないかのように綺麗に映し出してるんだけど、
うん、
綺麗に綺麗に映し出してると、それはすごく、まあ、何でも映せる器だし、
うん、
同時にものすごい慈悲がね出てくるんですよね。
お、
うん、慈悲のこう源泉みたいなとこがあるんだろうなと思って。
なるほどね、
うん、
いい話だ、
うん、
なんか僕もねマインドフルネスってやっぱり慈悲っていう慈悲の眼差しっていう感じがあって、うん、
はい、
それ僕の言い方で言うとさ、マインドフルネスって結局ただニュートラルに観察して承認してるわけですよね。
うん。
こうやって言い換えるとやっぱり全てに対する絶対的な肯定だり承認なんだと思うんですよ。
うん。
うん。なんかそこがすごい慈悲っていうかね。
そうですよね。そうだよね。
うん。そう喋ってみてやっぱりこれ重要だなって今改めて思っちゃった。
そうですね、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、
もう今日なんかね喋りたいことっていうか聞きたいことっていうかいっぱいあって、あっという間に実は11時過ぎちゃってるんですけど、
ました、ね、はい、
まあ、またねお呼びしてこの続きをお聞きできたらなっていう機会があったらいいなと思っております。で今日はぼちぼちおしまいの方向にしようかなと思ってるんですが、ケン君の方でなんか告知とかっていうものがもしあれば。
そうですね。
個人セッションなんかのことをね、ぜひお聞きできるといい
ですけども。そうですね。はい、ありがとうございます。開業しているので、
うん、
インサイトプラクシスってちょっと難しい、わかりにくいですけど。
インサイトプラクシス。
カタカナですね、で
も。はい。
うん。で、ホームページがありますので、関心のある方はぜひそこで、そこからプラスワークの個人セッションだったり、まあヒーリングだったり、あとはヨガにもつながりますので。
ほうほうほう、
はい、
じゃあインサイトプラクシスで調べれば全部出てくると、
はい、そうですね。あとね、はい、ブロ、そこからもつながるんだけど、ブログは、
うん、
ヨガするカウンセラーって言ってタイトルですね。
ヨガするカウンセラー、
はい、
いいっすね、面白い。
まあ、いろいろ松村健で検索していただいても出てくると思います。
はあ、はあはあ、松村健、松村は普通の松村ですよね。
はい、
健はどの字かっていうと、
日本国憲法の健です
ね。日本国憲法の健ですね。
はい、
はい、松村健さんで調べると出てきます。
はい、でヨガもね、クリパルヨガをやってたり、あとマインドフルネスヨガっていう言い方で、
素晴らしい。
はい、代々木と下北沢と表参道とで、東京の全部ね、すごくいいスタジオなので、ぜひヨガに興味ある方も遊びに来ていただけると嬉しいです。
おー、なんか俺も行こうかなって気分にちょっと今日、
はい、 タコさん来てください、
ぜ
ひ。
ね、面白そうですね。はい、あと、プロセスワーク協会のやつ。
はい。
あるか。
僕の方から。
どうして僕が喋った方がいい？プロセスワーク協会というのがありまして、で、これはプロセスワークを単に好きな人の集まりなんですけれども、そのプロセスワーク協会の、ケン君は幹部の一人なんだよね。
そうですね、今、なんだっけな、常任理事っていう。
常任理事か。
はい。
うん。で、今度そのプロセスワーク協会の大会っていうのが、ちょっと先ですが、6月1日の、土曜日にありまして、内容ってある程度今もう決まってんだっけ？
そうですね、1日の予定で、ふたこさんにも参加していただいて、ふたこさんはコマワークです。
コマワークの話ですね。
はい。多分をしていただくと。で、あとは、ひろみずのりおさん。
うん。
っていう方が、
うん、
まあ、いろんな本当にコミュニティのファシリテーションの活動をずっとされ実践されている方で、まあ、プロセスワークをどんな風に使ってるかっていうのをこう、うん、本当に体験型ですよね、
うん、
で見せてくれるようなワークをしてくれると思います、
うん、
で僕の方でも、予定では、プロセスマインド、まさにプロセスマインドのエクササイズをちょっとガイドするというかリードする、
うん、
でまあ、いろんなプロセスワーク好きな人が集まって、まあ、好きなことをシェアできたりする時間も、
うん、
用意されてっていう感じですね。
うんうんうん、
で明治大学の、諸富義彦先生っていう人が協力してくれているので、
うん、今でも会長だよね。あ、会長じゃないか今。あ、前会長だったけど今違
う。そうですね、うんうん、今一緒に常任理事をしてくださってるんですけど、うん。まあ、会場も押さえてくれていらっしゃるので、うん、まあ、なんかね、プロセスワーク協会もすごく細々とやってますけど、過渡期にあるので、
うん。
なんかいろんな新しい人とかエネルギーが集まってくれたら嬉しいなと思いますので、でね、はい。ぜひ。
これ一般の方が参加可能？
はい、可能です。
うん、いくらぐらいとかって決まってますか？
ちょっとまだ決まってない。
確か別に高くなかったですね。
高くないです。
な感じじゃないですよね。
高くないです。
逆に言うとめちゃめちゃお得な感じ
です、ね。お得ですよ。4000円とかかもしれない。
うん、4、5000円とかそんな。
はい、うん、もう本当に愛好者みんなでお金を出そうっていう、うん、僕もお金を出してっていう形の集まりなので、
うんうん、
はい。
すごいお得なはず。
はい。いい会になると思います。
6月1日ですね。これは、プロセスワーク協会で調べたら、今まだ出てないけど、そのうち出てくる。
はい、はい、うん。近く告知が行くように、はい。
なりますと。
はい。
はい。あとは、ケン君の方、告知そんな感じですかね。
そうですね。はい。
はい。僕の方もちょっとだけさせてもらうと、今、スカイプ連続セミナー、をやってまして、連続って言っても連続2回なんですけれども、今週の火曜日9日にあって、その後来週、17日ですね。あれ ?17 日でいいのか。そうですね。来週17日に、もう1回あって、それがですね、自己一致した Facebook 術ということで、まあ、第1回が快適なネットコミュニケーション術を身につけるという感じだったんですけども、どういうふうに自分自身でありながら、まあ、Facebook っていうメディアを活用していくかっていう、そんなことをやったりします。だから5月には大分で5月25、26日に、それぞれですね、土曜日、日曜日なんですけれども、1日ずつのセミナーで、お金から自由に生きるっていうセミナーと、地球と調和して生きる森のワークショップっていうのと、お金テーマにするのと森テーマにするのを同時にやれるのは、なかなか、そういう人いないっていうところだと思うんで、本州からでもぜひおいでくださいっていう感じですね。あとは、今札幌でカウンセラー養成講座を7月ぐらいからやれたらいいなというふうに思ってるところなので、札幌の皆さん、あるいは北海道の皆さん、ちょっと注目しておいてください。で、僕の情報は風使いの小屋のブログの方で集めてみることができます。はい。じゃあ、今日ね、本当にいろいろなかなか熱い話が できて楽しかったですけど、ありがとうございました、
はい。楽しかったです。ありがとうございます。
またね、チャンスがあったら、ぜひいろいろ話せるといいなと思います。
はい、
なんか、このネトラジで喋るのが一番いろいろ喋れてるよね、近年においては。
あ、何がですか？
僕とケン君でさ。
あ、そうですね。そうかもね。
めったに二人で会って喋るとかないしさ。
そうですね。なかなかね。
うん。
うん。めちゃくちゃ楽しかったです。
ありがとうございます。
はい。
すごい楽しかったです。そしたら本当今日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。リスナーの皆さんも遅くまでどうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ではでは、また次回お会いしましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。
失礼します。